出エジプト記の16章31節から36節までです。出エジプト記16章31節から36節。イスラエルの家はそれをマナと名付けた。それはコエンドロの種のようで白く、その味は蜜を入れたせんべいのようであった。モーセは言った。主の命じられたことはこうです。それを1オメルたっぷりあなた方の子孫のために保存せよ。私があなた方をエジプトの地から連れ出したとき、荒野であなた方に食べさせたパンを彼らが見ることができるために。モーセはアロンに言った。壺を一つ持ってきて、マナを1オメルたっぷりその中に入れ、それを主の前に置いて、あなた方の子孫のために保存しなさい。主がモーセに命じられた通りである。そこでアロンはそれを保存するために証の箱の前に置いた。イスラエル人は人の住んでいる地に来るまで40年間マナを食べた。彼らはカナンの地の境に来るまでマナを食べた。1オメルは1エパの10分の1である。アメン。このマナについての、より詳細な、ことが今日書いてあるところに、あります。イスラエルの民は40年間このマナを食べ続けました。このマナ、イスラエル人が最初に見たとき、これは何だろうと言いました。そのマナという名前が、これは何という意味でしたね。そしてそのマナはですね、40年飽きもせずずっと安息日以外降り続けていたわけです。第6日目にはその2倍が集められるように、いつもは2倍降って、それがずっと40年も来る日も来る日も続いたわけです。このマナ、非常に不思議なものです。不思議なものですけれども、人はですね、何かとこういう恵みを毎日のように受け続けていくと、それが日常化して、それが当たり前のようになっていくものです。皆さん今、太陽が、もうあと少ししたら昇ってくるということについて疑い持ってる人はいないですね。空気が、今日の朝6時までに、なくなってしまうなんてことは皆さん思ってもいないですね。でも本当に宇宙の構造を見るに、太陽が、この地球との微妙な距離にあって、そして、1日という周期ごとに昇ってくるということ、これもまた不思議であり、また空気がですね、この地球上から、重力によってとどめられていて、ちょうどいい密度での重力があってということも、本当にそれもまた不思議なことです。ちょっとでも重力の定数が変わってしまったら、空気は全部宇宙に逃げてしまうか、あるいはもっと濃密に、大気圧が何十気圧何百気圧になって人間が住めなくなるか、そこをまた本当に主の絶妙な不思議によって支えられているんです。まさしくこれは何だろうと、本当にですね、例えば4次元世界、5次元世界ぐらいから、突然人がこの世界に来たら、この不思議は一体何だろうと、まあきっと言うでしょうね。 地球はそれほどの不思議、皆さんが今生きている環境、それは本当に不思議な状況、これは何で満ちているんですが、しかし人は何かとですね、それを日常当然であるかのように毎日のように受けて、そしてあたかも当然すぎてですね、逆に神はいないとさえ言う人たちだっているわけですね。このイスラエルの民、なんでこんなに毎日のように主の恵み、主の素晴らしさ、主の美しさを仰ぎ見ているのに、なんで心を固くないするんだろう。それは彼らがですね、日常化して感謝の心も忘れてしまっていたからですね。主の素晴らしさ、主の不思議を感謝する気持ちもなく、それを主の不思議と見ることもなく、あたかも当然このおまんまが毎日降ってくるという、その恵みの中にどっぷりとそれを当然であるかのようにしてしまったから、だからこのイスラエルの民は心が固くなになってしまってるんです。意外と私たちもこのイスラエル民族アラノでのこの心固くなな人たちを責められないかもしれません。もし私たちが毎日の主の恵みを忘れて、今こうして生かされているということ、今こうして、空気とか太陽とかそういったことも当然感謝するべきでしょうけども、今置かれているこの状況、今置かれている立場、家族構成、また健康的なその状況、金銭的な環境、そういったものについて主への感謝を忘れてしまうとですね、この荒野の民と全く同じようなものですね、私たちは日々気をつけなくてはなりません。さて、このマナ、これの特徴は、それはコエンドロの種のようで、要するにちっちゃくて丸いんですね。非常に細かい霜、鱗のようなものとして霜が降ったように、それはできるもので、そしてそれは白いもの、その味は蜜を入れたせんべいのよう、ちょっと日本のせんべいは醤油味なんですけども、これは小麦粉で、平べったく伸ばしてで焼いたもの、新共同薬でしたか、それはそちらの方はウェハースのようだと書いてあります。そういうものですね、小さくて白くて甘い、これはまさしくキリストのご性質を表しております。キリストは皆さんのために小さくなってくださいました。赤ちゃんとして下ってきてくださいました。それは誰でも近づける乳和な様です。このマナは誰の口にも入る、大人の口にも子供の口にも入る形で天から下ってきてくださいました。そして、小さく丸いんですね。トゲトゲしていないんです。硬くないんです。そして白いんです。清らかなお方で、そしてその味は甘いんです。キリストは甘いですね。このお方に触れると心の内が甘い感覚に満たされます。イエス様は本当に私たちのために小さくなって丸く乳和になってください。そして大人にも子供にも口に入る、そして大人にも子供にも一日一応める、非常に不思議な食べ物です。大人は普通大量に食べて、子供は普通少量食べるはずなんですが、しかし大人にも子供にも等しくですね、一応めるであり、そしてある人が多く集めたようで、ある人は少なく集めたようでも、しかしその家全体で見れば、それはちょうど一応める、それもまた不思議なものです。イエス様はそのようなご性質のお方ですね。 そして、モーセはそれを、主から命じられます。一オメルたっぷりあなたの子孫のために保存せよと。私があなた方をエジプトの地から連れ出した時、荒野であなた方に食べさせたパンを彼らが見ることができるために。でそれで、アロンはですね、1オメルの壺にたっぷりとそのマナを入れて、それを子孫のために保存しました。不思議ですね。普通の平日に降ったマナをそのまま翌日まで残すとそれはダメになってしまう。6日前に保存したものは1日保存が効く。しかしこの、後の世代たちが見ることができるために保存せよというからには、そのマナはずっと腐らなかったんですね。何世代も後になってもそのマナを見ることができるようになって、まさしくこれは何だろうって思います。主の恵みはこれは何で満ちております。一体これは何だと私たちは本当に主の恵みを見るたびに思います。それは人間技では到底作れない、人間の心で頭では到底考えられないもの。だからマナというものを、今の科学者の頭には角に収まりきれない、あれは虫だ、あれは、何だとか、なんかいろいろと、いやあれは嘘だの話だとか、まあ結局科学者の頭ではその程度しかないんです。しかし主の恵みとはこのようなものです。アロンはモーセに言われた通り、この壺を後の世代も見ることができるように保存しました。で、アロンはそれを保存するために証の箱の前に置いたと34節に書いてありますけれども、この出エジプト記が書かれたのはもう証の箱とか、また幕屋とか全部が作られた後に書かれたものですので、まだこの時はですね、証の箱は作られておりません。しかしそれが作られてですね、十戒が与えられた時、その証の箱の中にこのマナの壺も入れられ、また同時にもう一つの品がその中に収められます。それはアロンの芽を出した杖です。ヘブル人への手紙の9章ヘブルの9章の、1節から5節までをお読みしましょうか。はじめの契約にも礼拝の規定と地上の聖所とがありました。幕屋が設けられ、その全部のところには食台と机と備えのパンがありました。聖所と呼ばれるところです。また第二の垂れ幕の後ろには至聖所と呼ばれる幕屋が設けられ、そこには金の香壇と全面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中にはマナの入った金の壺、芽を出したアロンの杖、契約の2つの板がありました。また箱の上には食材貝を翼で覆っている栄光のケルビムがありました。しかしこれらについては今いちいち述べることができません。でこの第2の垂れ幕の後ろが至聖所と呼ばれる、聖所の中の奥、最も聖なる場所が定められております。でその場所は年に一度大祭司が血を携えてでなければ入れない最も聖なるところでしたけれども、その至聖所の中にこの証の箱が安置されておりました。そしてその箱の中にこの3つの品、マナの入った金の壺、芽を出したアロンの杖、契約の2つの板がありました。契約時代において、まあ、立法の時代においては、本当に 人が年に一度血を携えていなければ入ることができない。しかも少しでも間違いを犯したら死んでしまうような、そのような最も聖なる領域だったわけですけども、しかし新約の今、この死聖所の幕は真っ二つに裂かれて、イエス・キリストという贖いの血をによって神と人との間の隔ては一切なくなりました。イエス・キリストを通して私たちはこの死聖所にいつでも誰でも近づくことができるんです。恵みの御座に大胆に近づいて、折にかなった助けを受けることができるようになったんです。イエス・キリストという肉体の幕屋が裂かれたからです。それによって私たちもこの死聖所の中において、この死聖所の霊における領域の交わりに入ることができたんです。この五節のところに、箱の上には食材貝を、翼で覆っている栄光のケルビンがありましたとあるんですが、この食材貝、贖いの蓋と呼ばれているものは、ギリシャ語でヒラステリオン、これは、別の名前ではなだめるものとも訳せます。これはですね、ヒラステリオンという言葉はローマの3章の25節にも出てきます。ローマの3の25節、神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためである。というのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。もう少し前の方から見ますと、21節から読みますと、しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは全ての信じる人に与えられ、何の差別もありません。全ての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに与えなしに義と認められるのです。で、この25節に出てくるなだめの供え物、これがヒラステリオン、贖いの蓋です。贖いの蓋、それが神をなだめるもの。もともとですね、この蓋で覆われるその箱の中身、すなわち証の箱の中は覗いてはならぬものです。サムエルの時代、多くの民はですね、その箱の中を覗いて大勢の人たちが死んでしまいました。最も聖なるものは、この覆われたものなしで直視すれば、その清さによって打たれて死んでしまうんです。でもキリストが贖いの蓋となられました。キリストがその聖なるものと肉なるものの間に、自らが贖いの蓋となられて、なだめるものとなって覆いとなってくださったから、だから私たちはこの聖なる領域へとキリストを通して入ることができるようになったんです。キリストは唯一神と人との間を仲介できるお方です。キリストがなだめの供え物となってくださったから、私たちは神に近づくことができるんです。ではどうやってそのキリストのを通して神の御元に近づくことができるか、それが信仰によってです。イエス・キリストを信じる信仰、キリストの信仰によって私たちは神に近づくことができるようになるわけです。そして私たちがこの贖いの蓋、すなわちイエス・キリストを通して この最も聖なる領域の最も聖なるこの箱の中へと近づくことができるんです。この箱の中にはマナの入った金の壺、命の養いですね。そして神の不思議によって、養われるという保証、それがマナの入った金の壺、またもう一つが芽を出したアロンの杖、これも死から命への復活の象徴であり、また、それは祭司であることの印です。十二部族がそれぞれ一本の杖を用意して、そして地面の上に立てていた。そしてその杖の十二本のうちから芽を出したものが祭司職を継ぐものだということがアラノで行われましたけども、唯一芽が出てきたのはアロンの杖からでした。アロンの家系こそ祭司の家系であるという、その証がこのアロンの杖です。またもう一つの品が契約の二つの板です。これは神の指によって記された律法です。神の言葉、この死生上における交わりは、現代は、霊における交わり、神様の最も聖なる領域、私たちの体もですね、この神殿のように、神殿はちなみに外庭と、死聖所と、また最も聖なる死聖所の3つに分かれているんですけども、私たちも、この肉体とまた魂と霊と3つに分けられます。霊は死聖所に相当します。私たちも霊の中においては、このキリストの贖いによって、このマナ、すなわち命の養いを得ることができますし、またアロンの杖、すなわち祭司としてのその証、また死から命への復活の印が与えられ、また私たちの心の板に律法が直接書き記されているという、あのエレミアの預言の成就が私たちにもなされているわけです。このマナ、これはですね、私たちがキリストにあって肉に対して勝利したものに対して与えられる印です。黙示録の2章、開きたいと思います。黙示録の2章、黙示録2章17節です。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える、また彼に白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が書かれている。アーメン。これはペルガモの教会に宛てられた手紙の中の文なんですけれども、ペルガモの教会の中にはバラムの教えを奉じている者がいる。バラム、あの欲望に目がくらんで、イスラエルの人々に不貧困を導入したあの吉外預言者ですね。でもそれに勝利する者にはこの隠れたマナを与えると言われます。私たちの肉に戦いを挑んでくるこのバラムの教え、それに対して勝利を得る者にはこの隠れた養い、死聖所におけるマナの養いが与えられるんです。そのマナは時には食物になったり、時には必要を満たすものになったり、これは何と言われている通り、何にでも当てはまることができる神の助けであり、神の恵みです。勝利を得るものはこの隠れたマナの味わいを得ることができるんです。 そのマナは白く丸く甘い主から与えられる恵みです。私たちは勝利を得て、そしてこのマナをいただくことができるわけです。アラノにおいて神様はこのマナを降らせることによって、そしてマナを40年間この神の民を養うことによって、御言葉を日々毎日欠かすことなくいただくこと、それを自ら立って動いて働いて書き集めるべきこと、それを学ばせられました。皆さんもですね、日々この御言葉を皆さん自身が集めて、そしてそれを得て養って、それを毎日繰り返すべきなんですね。そうしていくならば、約束の地に入ることができるようになるんです。今この世界において生きている皆さんは、荒野の中を行進しているようなものかもしれません。しかしマナが与えられるんです。そしてそれは日々集めなくてはならない。神さんから示された通り、普通の日は1日分、毎日第6日目には2日分集めて、第7日目には休む、安息する、それを日々繰り返していく毎日が皆さんに与えられているんです。皆さんも日々、平日は仕事に精を出して、そして、主日、主の定めた聖なる日においては、その世の仕事は休んで安息して、神様を思うという、その毎日の繰り返しがこの地上での生活であり、そしてその毎日を繰り返していくことこそ、今皆さんにとって必要なことです。どうか皆さんも勝利を得るものとなり、隠れたマナをいただくものとなって、そしてこのキリストをしっかりと毎日味わい、キリストから命の養いを得て、そうしてこの地上を全うしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。イエス様、このマナを見るに本当にあなたの不思議を思います。これは何だろうと、私たちは本当に日々の与えられている全てのことについて、それを改めて見れば驚きを隠すことはできないものです。どうかあなたから日々与えられている恵みを忘れることがありませんように、それらを無駄にすることがありませんように。この荒野の民は毎日罪を犯してもブツブツつぶやいても、それでも毎日しっかりと誠実に降ってくるこのマナを忘れておりました。私たちは忘れることがありませんように。主よ、どうかこの地上における日々を、日々毎日あなたを味わい、御言葉であるあなたをしっかりと日々蓄え、一日も漏らすことがありませんように。そうして養われて、この地上における日々を全うすることができますように。主よ、どうか助けてください。この新しく始まった一日も、あなたの御言葉によって朝昼夜と養ってください。今日もまたあなたが新しい御言葉、朝ごとに新しい命の養いを私たちは期待いたします。主よ、どうぞあなたが豊かに施してください。この新しい一日をあなたの御手にお委ねし、今日の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。